この MLS が入っております。この新大阪からちょい、まあ、10分ぐらいですかねのマンションなんですけども、1階のなんていうんですか、エントランスのところにサントリーの自動販売機が1台置いてあるんですけれども、まあ、ちょこっと買うには便利なんですけども、他のよその自販機よりはなんかちょっと高い感じがするんですけど、まあ、あの利便性ということだけで、なんせエレベーターでスッと降りたらその目の前で買えるっていうのがあるもんですから買うんですけど、あの古い自販機なもんですから、いまだに新札はもちろん新しい500円硬貨も使えないというですね、本当にあの役に立たないという。で、入ってるラインナップも何か知らないけど微妙に売れ筋じゃないやつが入ってまして、これなんか売りたくないのかなっていう、そういう感じがするんですけど、あの必要な時もあるんで、なんとか改善していただきたいなというふうに思っているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。先週は神戸まちづくり会館6階会議室特設スタジオからお送りした QIC 神戸ミーティング2025だったわけでありますけれども、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。その後の二次会もなんだか知らないですけど変な感じで盛り上がりまして結構酒も進んだななんて、そんな感じであります。というわけでお送りしてまいりましょう QIC、 こちら MLS は私榎田信也も今週はただ一人となっております。そして MLS じゃなくて IBB、九州にいるのは多分この人です。
寺上彩子です。
ね、先週はあのリモートで出ていただいたんですけど、あれは B 枠だったですかね、記者会見コーナー、中身が全然あの QIC っぽくないっていうか、ほとんどなんかあのミッドナイトか IBB ジャーナルみたいな感じになっちゃったんですけども、木田さんにも出演していただいてるんですけど、これオクラになるかもしれません
全然いいです。
もうネタがちょっとあの鮮度が落ちてきちゃったんで、本当はあの IBB ジャーナルかなんかの枠で流そうと思ってたんですけど、まあいいやと思って、これはもうあの今回オクラです、ということでございまして、まず最初のお便りこちらからいきましょう。東京都中野区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム苦しい、
ありがとうございます。
母67歳からなめこ栽培キット買ってきてと頼まれ、大型ホームセンターに行ってみましたが見つかりませんでした。よくよく調べてみたらスマホのゲームのことだったんですね十数年ぶりに再びブームというような記事がちらちらこう出てますけども、それを見たようで本当になめこが栽培できるものと勘違いしたようです。実は私もなんですがって書いてますこうなったら本物のなめこを栽培できるキットを探してみますということでいただきました。木田さんはこのなめこ栽培キットっつうものはやったことありますか？
いや、ないです。
なんかなめこってキャラクターいるじゃないですか、なんかなめこに見えないんだけどね、なんか松茸のなんかあのふにゃっとしたような、いるじゃないですか、なんかあのぬいぐるみみたいなのでも結構なんかあれ UFO キャッチャーかなんかであるんですかね、あれ時々見かけますけど、これ 出てきて10年ぐらい経つんですね。10年以上経つんですね。僕はもう全然知らなかったんですけど、これ要するにあれでしょ、ナメコを栽培するという過程の中で様々なタイプのナメコが育ってくるっていうことのようですね。違ってたらごめんなさいね、私知らないもんですからね。で、おそらくまあ昔で言うところのたまごっちのようなものなのかなと私は勝手に理解しとるんですけど、それで間違いないですかね。キラウさんに聞いてみましょう。それで間違いないですか。
いや、私も知らないです、
このジジイババア2人そって知らないというそういうことになってますけど、まあどうですか、こういう何かこう栽培するものってのは興味ある。昔例えばあなた世代的にたまごっちはまだあれでしょ、世代1は世代でしょ。
いやー、私より下じゃないですか、たまごっち。
そういうものは全然興味ないですか。なんかこう育成ゲームみたいなものは、
あんまりないですね。っていうかやったことあったかな、ちょっと覚えてないんですけど、あんまりそんな興味ないですね。
どちらかというと近所のなんか気弱な兄ちゃんを鍛えてなんかヤンキーの兄ちゃんに育て上げるとかっていうそういう育成プログラムをなさってこられたと思うんですけど、そういう方ですか。
ミクシーの中のなんかマリモみたいなのはやってたんですか。
マリモがどうなの、それは。
ただ水を変えたり、ただ育っていく、どんどん大きくなっていく。
それなのにこれ何種類かにこういろんな性質のマリモになるの。
卓一したものではないです。普通に大きくなっていく、
私はあんまりこういうこの手のゲームはなんか時間がかかるものってあんま好きじゃないですからね。唯一時間がかかってもやってたって言ったらテトリスじゃないなんだあれなんだシムシティだシムシティは結構やってたけど、初期の頃ってあれは多分今からもう30年ぐらい前だと思いますけど、あれはアップルの Mac のパソコン用のなんだっけ、そのシムシティの見本版みたいなのがなんかそのなんですか、マックなんとかっていう雑誌に、そのパソコン雑誌に CD ロムがついてて、でそれを当時私もその頃マックユーザーだったんで、ちょっと試しにやってみようとか思って、それでそのシムシティは製品版と何一つ変わりなく使えるんですよ。ただ唯一できない機能があって、それがセーブだったんですよ。だからセーブしなければ普通の市販のゲームと同じようにこう遊べるということだったんで、よしじゃあセーブせずにやったるわっつって、何日かやりましたね。寝るときはなんか時間のそのタイムスケールを一番遅い時間にしといたらそれほど進まないわけですよね。なんかそんな工夫をしながら一回もセーブせずにずっとやってた記憶があるんですけど、そこまでやるなら買えよって話なんですけど、まあそういうようなことがありますけど、まあ私もどうせならこのね、お母様が、お求めになりたかったリアルな本物のナメコを栽培して最終的に収穫して、まあ、美味しく食べることができるみたいなものが私はいいですけどね。なんかあなたそういう植物とかそういうの育てたことはないですか。
ないですよ。
学校とかでなんかさつまいもとか植えたことないの。
学校だってもう小学校の話でしょ、覚えてないですね。
まあざっと700年ぐらい前ですか。
いや、そんな前ではない
です。ああ、そうですか。私は何育てたっけな。なんかでも小学校でさ、なんか小学校低学年でなんか球根とか育てるぜ。なんかなんか球根を入れるなんかくびれ、なんかくびれたなんかなんていうのか知んないけど、ガラスの器みたいなのがあってさ、あれにこう球根を乗っけてそこにこうひたひたになるよね。
ヒヤシンスとかですか。
ヒヤシンスとかグラジオラスとかさ、なんかあったじゃん、そういうやつ、最近あんま見ない気がするんですけど、なんかそういうやつとか、あとさつまいもは学校のなんか校庭かなんかで育てたな。そんでなんかさつまいももやったし、なんかじゃがいももやった気がするな。だからじゃがいもはなんか家庭科の授業でコフキーモを作らされた記憶があるけどね。で コフキ芋ってこんなの なんでわざわざこの鍋を揺すってこう吹かせないかんのだろうかと思って、なんかすごい俺いまだに実は疑問に残ってるメニューの一つなんだけど、まあ、あそういえばジャガイモが山ほどありましてね今
なんでですか。
この間松田農園でかなり出来上がったらしくてですね、松田さんがねもう大量に持ってきてね、それでまあ俺と前島くんで分けてんだけど、それでも相当あるよ、だから2キロぐらいあるよ俺あれとりあえずカレーとか肉じゃが、あコロッケ、ポテサラ、その他にしようと思ってますけど、まあなんだかんだで今忙しいんでめんどくさいですよねまあともかく、このなめこ栽培キットはどうやらゲームということなので、もしどこかお近くのお店などでリアルに本物のなめこを、育成することができるというそういうようなものをこう売ってる場所をご存知でしたら、またこの番組までお知らせいただければと思っております。椎茸のやつは時々売ってますけどね、椎茸の原木、こう木に何すか種ごまってやつが打ち込んであるやつ、それは風呂場みたいなちょっと湿気のあるところに置いとくと、やがてそこから椎茸が育ってきて、最終的にこう美味しい椎茸が出来上がって、それをまあ炭火かなんかで炙って塩かなんか振って、まあ食べていただくというようなキットがありますよね。あれなんかいいなと思いますけども、なめこ版があるかどうかは私も知りません。でもなんかできそうな気がしますけどね、なめことかあるいはこうえのきだけとかね、なんかうまくやればできるんじゃないかなと思いますけど、詳しい人がいましたらまたお知らせいただければと思います。続きまして、埼玉県埼玉市からいただきました。35歳会社員、ラジオネーム帰ってきたセールスマン。
ありがとうございます。
映画館で本編がスタートする前に予告編や CM などが流れますが、鑑賞料を、まあ要するに映画の切符ですね、切符代を安くするため、最初から CM を挿入する前提で制作する作品ってどうでしょうか要するに途中で CM が流れるわけね。えのきだ LINE プロデューサーのご意見オーバーということでいただきました。木田さん、最近映画館行きましたか？
行ってないです。
ああ、これはね、私今話題の作品、国宝を見てきましたけど、なかなか良かったですよ。
出ましたね、
国宝の中でね、あの主人公の2人がね、浮かれて飲みに行くシーンがあるんですよ。で、はい、キャバレーで飲んでんですよ。で、あ、時代設定がそもそもあれ昭和40年頃の話になってますからね、その時代の設定なんで、飲み屋もそのレトロなキャバレーっていう、そのなんていうんですか、ソファーとかそういったものがこうゴージャスな感じの、そういう店でないといかんっていうことだったんだと思いますけど、見ててあ、やられたって思いましたね。私がそこでやりたいと言っている、グランドサロン重曹でロケをしてましたね。もう見た瞬間に分かりました。あ、グランドサロン重曹使ってるわって。で、案の定、グランドサロン重曹のツイッターアカウント見たら、ロケがありましたみたいなのが書いてありまして、なるほどな、やったなと思って見ましたけどね。さすが3時間ぐらいある長めの映画なんですけど、寝不足気味で見に行ったにもかかわらず、大抵私寝不足気味で見に行くと、なんか静かなおとなしい感じのシーンになると、ついなんかこう眠りたくなってしまうんです。睡魔が押し寄せてくるんですけど、この国宝に関してはもう一回もそういうなんか眠くなるようなそういうような瞬間がなく、3時間集中力全開で見ることができたんで、すごいこれは映画だなと思って、まあいろんな人同じようなこと書いてますけど、これはちょっと今期ナンバーワンはもう間違いないですね。もう、早くもナンバーワンが出たなと。ネトフリの新幹線大爆破もかなりすごかったけども、あれはまあ、ネット映画ですから、劇場用作品じゃないので、ちょっとそういうアワードとかそういったのではどうなってくるのかわからないですけど、おそらくこの国宝は間違いなくいろんな賞総なめだろうなというふうに私は見てますが、まあ、そんな、3時間の映画の途中にCM が入ってきてもいい気がするんですけどね。木田さんどう思いますか？
そうですね、長い映画ほどそういうのを入れてもいいんじゃないですか。ちょっとほら トイレに行きたい人とか。
いやいや、トイレに行かせちゃいかんのですよ。その CM 見せには行かんですから。CM 見てもらわなきゃいけないんですよ。だから。
どういう人ですか。
いや、例えば、普通映画館で、これ、はい、映画館行きますと、まあ、全ての劇場がそうかどうか分かんないですけど、もう入った段階から何回予告編やってるじゃないですか。はい、なんていうんですかね、照明がまあビカーッと完全には上げてないけど、そこそこ明るくして通路普通に歩けるような状態のところで、予告編流していて、それで時間が来るとまあちょっと暗くなって、それで本寸法で予告編が出てくると、でその後本編が始まるっていう、そういう流れが多いかな。でその途中途中切れ目に映画泥棒だとか、あるいはその何ですか、劇場でのマナーをお伝えする、いろんなやつありますけどね、中で飲食物はご遠慮くださいとか、前の座席を蹴らないでくださいとか、スマートフォンはマナーモードにとか、そういうのが出てきますけど、そういうのとかそういうの見ての流れで、その途中途中に例えばよくあるのはコカ・コーラとポップコーンの組み合わせをこう無理やりこうなんですかね、こうシズル感満点で無理やり買わせようという、そういう CM とか、あるいは映画館によっては近くの何か その会社の CM なんかが、インサートされるっていうのもあったりしますけどもね。で実はね、これね、私もだいぶ前から考えてたんですよ。でこれ何かっていうと、もう映画自体を、映画はちゃんとストーリーあるんですよ。劇映画なんですよ。映画なんだけど全部が CM になってるっていうそういうのを考えたことがあって、例えば、部屋の中に何かが置いてあると、でそういったのがその途中途中にやたらとそのクローズアップされたりするわけですよ、その商品が。でそこに何かこうセリフの中に商品説明がうまい具合に入ってて、実は CM になってたというような、なんですかね、ドラマの本筋の中に入り込んでくる商品っていう形で、もうほとんどインフォマーシャルみたいな形で、展開されていくっていうやつで、結局その映画、まあ仮に2時間ちょいあって見終わって、その中でまあ例えばそうですね CM で言うと20本分ぐらいの CM がその中に入ってしまうっていうことにすると、仮に CM1 本を仮にですよ、まあ、50円とした時に、もう50円ちょっと50円高いかもしれないけど、まあ、50円かける20ですから1000円になりますからね。で、まあ、1000円分の補助が出るということで、その映画館で見る分でいうと、まあ、その値段、その世代によって違うと思いますけど、500円から800円ぐらいというぐらいで見れますっていう、そういうようなものもあっていいのかなって思うんですよね。で、なぜかちゃんと映画が始まる、その冒頭のシーンでテイクレを、まあ、うちの番組でもテイクレ読みますけど、提供スポンサーを紹介するという、この映画はなんとかかんとかなんとかかんとかなんとかかんとかの提供でお送りします、あるいはこうご覧のスポンサーの提供でお送りしますっていうのがあって、始まってもいいのかなっていう、なぜかというと、もうその人々の目がその一つのコンテンツの中に CM が入ってくるっていうことがもうすっかりその染み付いてるというか慣れてますからね、テレビで。それでネットでも今や、例えばアマゾンなんかでも CM が途中入ってくるようなシステムになっちゃいましたから、もちろんお金を多く払えば CM なしで見れるんですけど、アマゾンプライムでさえ CM が今入るようになっちゃいましたからね。だからまあそのいい切れ目で入ってくるっていうことが大前提なのと、それとそのストーリーを邪魔しないっていうことで、それを考えたらもうできることならシームレスにしてしまって、切れ目がないと、でもうその中でその CM だったの今のっていう、でもなんかその商品とかサービスとか、あるいはお店とかっていうのが、あ、これで印象付けられるなっていうふうに、そういう演出で盛り込んでいくっていう、まああまりシリアスでない作品であれば何の問題もないかなという気がしておりまして、そういうような作りっていうのは、まあ 過去にゼロかどうか分かんないです。だからどっかで誰かが実験的にやったことがあるかもしれないですけど、あんまりまだやってないと思うんで、もし私がプロデューサー、これ LINE プロデューサーじゃ無理なんですよね、あのプロデューサーという役柄だったら、そういうような作り方っていうのをまあ試してみたいかもなっていうふうにちょっと思ったりします。でそうすることによって、そのまああいつのプロデュースする作品は大抵 CM がその中にこううまい具合に入ってるから安いんだよねとで他の作品の半額ぐらいで見れるからね、気楽じゃんいいよねとかっていうふうに言ってもらえるような、そういう流れをもし作ることができたら、多分真似して、いろんなそのことを真似する方も出てくるだろうなと。で場合によっては映画館のその裾野を広げるってことにもつながるかもしれんなっていうことはちょっと考えてます。でまあ、もしそういう私のこういう卓越したアイデアをこのアイデアをよし、えのきのなかなかいいね、お前のアイデアをちょっと使ってちょっと作品を作りたいやろうっていう、そういう制作者の方がいらっしゃいましたらね、ぜひ声をかけていただきたいと思います。今度は断りませんから、今度は仮は断らないと思いますんで、多分やると思いますよ。で今そういえば熊本で盛り上がってる映画 ありますよね、木原さん聞いてみましょう。
あれでしょう、
はい、
人吉なかった、人吉でしたよね、
人吉を舞台にした映画、
中原さん、
人吉出身の、
やってましたね。
今もあれやってるの、白竹の CM で提供でやってる、どっかのいろんな店で焼酎飲んでる番組、まあ、いい役者さんですけどね。で、
なんか、
ね、
三浦光一さんとか宮崎美子さんとか、なんかで、ね、いろいろ、
あとちょっとすいません、お名前私よくわからないんですけど、渡辺徹さんとなんだ、榊原郁恵さんの間にお生まれになった息子さんがいるじゃないですか、渡辺さんっていうんですかね、
ま
あ、これとその中原武雄さんがあれでしょ、まあ、その軸になってるという、やつで、確か NHK エンタープライズの方だったと思いますよね、その監督さん違ったかな、違ってたらごめんなさい。で、人吉を舞台にした作品で、私の知り合いも一人出てますんで、ぜひご覧いただきたいというふうに思いますね。途中ちんどん屋さんが出てくるんですよ、でこのちんどん屋さんは有名な福岡の足立宣伝社の足立、今は足立秀明さんになってるのかな、当時は足立秀也さんだったんですけど、
出てらっしゃるんですか。
出てますよ、
そうなん、
ね、私予告編でしか見てないですけど、まだこっち公開になってないんで、あれでしょ、熊本で先行公開になってると、その人吉カルチャーパレスで、先行公開やったということで、大阪でも確か上映が決まっていると思いますが、全国でこの人吉を舞台にしたささやきの川だっけ、間違ってたらごめんなさい、うる覚えなんですけど、そういう映画もありますんで、ぜひね見ていただきたいなと思います。まあ私もそろそろもう年齢的に後がないので、作れるものはもう作っておきたいなというふうに思うようになりましたんで、劇場用作品とかなんとかっていうこと以前に、まあその尺どれぐらいの長さのものにするかまだ全く見えてきませんけども、何本か企画自体は温めたものがあって、でまあ今ならやれるかなというふうに思ってたりするところがありますんで、まあそのうち、まあ、年内に、準備を開始したいななんてことは思っております。まあ、手伝っていただける方がもしいらっしゃったらね、お声をかけていただければありがたいなと思っているところでございます。ということで、まあだからそういうCM をうまい具合にぶち込むっていうのは僕はありだと思います。まあ、そういうのを嫌う監督さんも当然いるでしょうけども、私はまあ別にそれを前提に作るんだったら面白そうだなというふうに思ってて、というのはその一番最初に考えたやつは何かっていうと、これもね、これがそうなんですよ、30年ぐらい前に考えたやつで、パブデカっていう企画だったり、今思い出しました、パブリシティデカっていうね、まあ刑事ものなんですけど、で、刑事が捜査を するわけです、まあ、殺人事件でも何でもいいんですけど、まあ、捜査を展開する。で町に出て、聞き込みだとか張り込みだとか、まあ、まあ刑事ものですから当たり前にあるわけですけど、その都度そこにそのパブリシティ広告が入ってくるというですね、で、例えば、張り込みをしている刑事に差し入れで、その牛乳と、パンなどを持ってくる、まあ、別な刑事がいて、でその牛乳をチューッと飲んで、うまいねこれっていうようなことを言ってですね、でそうだろこれはな最近の新製品でなとかっつって説明をしちゃうわけですよ。でなるほどねコクがあるねとかってそんなことを言って、で次の場面に行ってくる。だから全部これ CM になってるんです。これで途中出てくるパンもどこそかの、どっかの美味しいパン屋さんで売れてるやつみたいな感じで、これが今すげえ流行ってんだよなと、もうこれ並んで買わないと買えなかったんだよとか、そういうようなことをどんどんぶち込んでいくと。で例えばその聞き込みをする先もそのお店だったりすると、例えば何か居酒屋だったら居酒屋にちょっとすいません警察のもんですが何でしょうか、ちょっとねこういう犯人を見かけませんでしたか、いやそれはあひょっとしたらあの時の知ってますか、知ってます、あそこのテーブルで確かお食事をなさっておられました、その時何を食べてましたか、ちょうどメニューがありますんでご覧くださいとかつってそのメニューを見せて、うちはこれが売りでとかってこれが美味しくてとかってそう説明をしてしまうという。それでなるほどこれはちょっと私も食べていきたいっつって、今日時間がないんで今度また来ますからとかつって出ていくという、それも全部 CM になってるという、そういうやつで30分ぐらいでものすごいその商品説明が散りばめられているパブリシティデカ、略してパブデカっていうのを考えたことなんですけど、これを拡大させればもうこの企画はできるなというふうに思いました。ぜひ、映画制作者の皆様、聞いてないと思いますけど、個人的に連絡取りたいと思いますけど、ということで、ございまして、ちょっと今アイデアが浮かんだところです。ありがとうございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参ります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。